スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、今日お送りするのは私スノーと
ハウスケと
おせりです。
はい、やっと今年初めて3人揃いました。
ああそうですね、
はい、そうですね、はい、うん、私の方はですね、去年の誕生日にもらった、
うん、
学研大人の科学の二眼レフカメラをほぼ1年寝かしてとできましたというところで、この間テスト撮影したらなんかすごい楽しくてですね、
うん、
あっという間にこう35ミリフィルムなんですけど、
うん、
1本撮り終えてしまいまして。
あ、そうなんだ。
はい、なかなか、なんて言ったらいいんでしょう、今日プリントもしてみたんですけれども、AP 屋さんで、
うん、
結構いい感じだったんで、ちょっとハマりそうな感じがするんですけれども、はい、また組み立てのこう苦労話とか、
うん、
作品とかでちょっと一本収録作りたいなと思っております。はい。
トラウマで作れなかったって言ってたやつでしょ？
ああ、はいはい。
あ、じゃあうまくいったんだ。
いや、結構苦労したんですよ。
そう、
結構怖かったです。やっぱり。
じゃあそこら辺をまた。私はちょっと出ることがこのところ続いてて、都内行ったり千葉の方行ったりなんだかんだバタバタとしておりますが、はい、首都高が値段変わったのね。
あ、1日から変わりましたね。
どうなるんだかちゃんと調べてなかったからちょっとドキドキしながら乗ったんだけど、僕は横浜だから横浜線使うのと、まあ、都内の料金と二つ払うのがこれまでだったんですが、今回距離別になって、そこら辺一緒くたんなんですね、今。
うん。そうみたいですね。埼玉からも今まで2回払ってたのが1回になりました、
ね。埼玉だと、
大宮線っていうの、
なんか、
色の、
はいはいはいはい。
はい。あっちの、途中で、板橋のあたりで身を金所が昔は、
うん
うん、昔はというか、
うん、
2回払ってたんですけど、
うん、そっか、
今は乗るときに1回払っておしまいです、
うん、じゃあ900円で済むようになった感じですか。
そうですね。
あ、やっぱそうなんだ、
うん、
僕もだから都内とか、まあ、その千葉の方行くときって700円と600円払ってたから、うん、1300円かかってたのが、
うん、
都内も千葉も、まあ、千葉っても手前の方ですけど、900円で済むので、非常に、ラッキーかなと。
うん。まあ、
人によっては、その700円で来たところが900円になっちゃう人がいるんですよね、人ね、
うん。そうですね。
うん、この頃は、みたいに2つまたぐような人はお得なのかもしれないですね。
うん、そうなんですけどね。
どうなんでしょうね、あれ減ってるのかな、交通量。
まだそういう統計はまだね、2週間ちょっとしか出てないから聞かないけど、どうなってんでしょうね。
変わんないかな。なんかこの何回だ、ここ1週間ぐらいで3回か4回乗ったんですけど、4回とも空いてたんですよね。いや、空くんだったらいいなと思ったけど、
まあ確かに、
でも年始めって大体空いてんのか。
これからかな。あと、ちょっとガソリン代値上がりしてるっていうのもあるから。
え、嘘？
なんとなく値上がりしてますよね。
あ、本当？うん、なんか、一時ちょっとね、入れてなくて、140円ぐらいだったイメージが、最近、チラチラ見て、今日も入れてきたんだけど、130円ぐらいで、お、ちょっと安くなってるかもと思ってたんですけどね。
うん、結構開きはあるんだけど、なんか、円高のせいで少しはいいんだけど、実際は世界的には上がってるっていう話。
うん、ああ、そっか。
はい。
で、そっか、小関さん、今年初でございますが。
あけまして。もう、あけましてって、なんか3週間ぐらい経ってましたね。 はい、うん、風邪ひいたり、うん、なんかまだ肌ズビズビってん
です けど、うん、はい、大丈夫でしょうか。
どうにか社会復帰して、ね、うん、ぼちぼちお仕事しております。
年末年始はどんな感じだったの？
言うと、そうですね、なんか先週ぐらいからまだなんか、ちょうどね、先週のその収録の時に体調崩して、
う
ん、
あ、はい、
そのまま1週間ぐらい風邪を引きずってる感じなんですけど。
あ、そうなんだ。
はい、あ、近況としては、あの、EOS ユーザーになりまして。
え、そうなの？
いや、あの、仕事場で、ちょうど、うん、あの、片付けをやっていてですね、
うん、はい、
で、イオスキスがあって、これ捨てようかと思うんだけど、いるって言われたから、じゃあくださいって言ってもらってきたんですけどね。
イオスキスってデジタルフィルム？
違いますよ。フィルムの、しかも初代のやつなんで、90何年とかですよね、あれね。で、もう、グリップラバーがすごい、もう、加水分解を起こして溶けちゃってて。
うわ。ベタってする感じ。
そうそう。ベタベタしたりとか、あと、まあ、レンズが当然若干カビが出始めてたりとか、
うんうん、
コンディションとして、で、あの、EOS ユーザーの方にはおなじみの、あんな、シャッター膜、
うんうん、
油で滲んで、
うん、
固まるっていうのがあるんですよね。あれの症状も出始めてて、
うん、
これ多分そんなに使う前に壊れるなと思ったんですけど、
うん、
まあせっかくだから一通り試してみるかと思って、あの、
うん、
なんだっけ、中古屋さんで50ミリの安いの
あります、ね、う
ん、あれ買ってきて、うん、なんか試してブツブツ言ってます。
まあ、そしたらスノーさんのお手製カメラと、はい、小関さんのキス 作品もいずれまたご紹介いただければという感じでございますが、はい、今週は先週だったっけ、スノーさんがカメラ雑誌のお話ししてくれた先週だよね、
はい、そうですね、そう、先週です、はい、朝日、はい、カメラ猫カレンダーがないっていう話をずっとしてたんですけど、
はい、で、はい、小関さん雑誌、小関さんは何を？
結局私もやっぱり朝日カメラを見に行って、うん、カレンダーついてなくてしょげて、
うん、
最初しょうがないから作るかと思ったんですけど、あの、はい、イラストレーターのテンプレートとか引っ張ってきて、はい、
うん、
それも微妙にだるいなと思ってたら、うん、他のカレンダー付きの雑誌を物色して、うん、結局月刊カメラマン買ってきました。
ということなので、月刊カメラマンどんなだったか、1月号でしょう。
はい。
はい。先週は朝カメ、今週は月刊カメラマンということで、小、はい、関さんの月刊カメラマンレビューということでいきたいと思います。
キャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
どうかな。
はい、ということで、はい、月刊カメラマンにはカレンダーがついてるの？
ついてました。割と、なんだ、レイアウトもさっぱりしてて、
うん、
まあ、そこそこ書き込むところあるから、あ、これでいいやっていう。写真見たらいいんですよね。ひどいですよね。なんか、それだったらさ、それだったら文具屋で普通のカレンダー買ってこいよって話なん
だけど。写真はどんな写真なの？
風景主体で、まあ、そんなに、うん、あの、飾っていて、うるさくない感じの。
うん、
作者はあれですか？いろんな人？
まだね、全ページ見てないんです
よ。うん、
なんで、1月のところだけ見てる分にはそんなに違和感がない感じでございました。
有名な人の写真なの。
ちょっと見てきた方がいいかな。
あ、もう貼ってあるんですね。
もう貼っちゃってるんです、現物を。
ああ、そうか、そうか。
はい。
わかりました。
いや、待ってます。で、うん。で、まあ、買ってきたからには本文も読むべえかって言って、
うん。
本文も読む、あの、風呂に入りながら読んでたんですけれど、
うん、
あ、これですね、オリジン、あ、ちょっと今、現物持って、出てきました。
はい。
クレジット特に入ってないんですよね、これ。あー、一番最後の方だ。あ、まだ割といろいろ。
あ、いろんな作家さんの写真。
作家さんは、ひふみお、7名分ですね。
なんか中途半端だね。6人で2ヶ月とか、そういうんじゃないんだ。7名なんだ。
そうですね。
表紙だけの人とかいるのかな。
結構バラバラですよ。少ない人で1枚から多い人4枚っていう。
そうなんですか。すごい、ね、
どういうこう割り当てによってこれが決まってんのかよくわかんないんですけど。
うん、
はい。
基本全部風景だ。
風景の実なっていう。まあそうですね。やっぱりカレンダー用の絵っていう感じは受けます。はい。でした。なんかね、髪がいいんですよね。とか言って。そういうところばっかり見ちゃう、ね。障害があったりとか。で、本文に戻るんですけど、
うん、
特集が、人気レンズ買うのはどっちだ、
うん、
違うのと、
表紙見た、
その次に大きい見出しになってる特集が、うん、最強のサブ機を探せっていう、
はい、
すごいバイヤーズガイドっぽい、うん、組み合わせになっておりまして、
うんうん、
本編のレンズ特集の方は、要は似たようなタイプのレンズをどっち選ぶよみたいな感じで作例つけて
入
れてて、例えばキャノンでしたら、なんだ、望遠ズーム70-200の L レンズ2種類出てるじゃないですか。明るいのね、普通のと
28と F4、はいはい、
これどっちがどうよみたいなのとか、そういうのをこう、同じメーカーですねのやつが多いのかな。メーカー比較か、
そういう比較なんだ。例えばキャノンだったら18-200がキャノンとタムロンとかそんな感じじゃないんだ。
そうですね、
同じメーカー。
キャノンはなぜかみんな同じような感じで、3ニッパと34どっちがいいよとか、
は
い、
あ
400の4ニッパの新しいのと古いのとか、
はい、
そういうの。キャノンそんなもんかな、
うん、
ニコンだとサードパーティー製の同クラスのレンズの比較とかも組んでるのあるんですけどね、
うん、
どういうセレクトをしてるんだかよくわからないんですけど、
はい、
まあなんとなく似たような性格のものとか、
うん、
あとは逆に望遠単焦点と似たようなクラスの標準ズームどっちがどうよみたいなとか、
うんうん、
そういう感じの比較記事でし、でね、印刷物で見ると分かんないんですよね。
はいはいはい、
そうですよね。
あとは印刷に映える、向いてる向いてないっていうのと、うん、別にその写真レンズとしていい悪いって微妙に違うから、すり物には適してるけれどこれどうなんだろうとか思いながら送ってみてみました。全然解像感があるものとかシャープなものとか、逆光で撮ってもフレア出にくいものとか、そういうのでよしわしで出してるんですけど、いや確かにお仕事で撮って印刷物に回すんだったらその比較は合ってるけれど、別にみんながみんなそういうのるわけじゃあるめえとか思いながら見て
なるほどね。
なんか微妙な気分になったりします。シャープなレンズって分かりやすいんですけどね、別にね、みんなそんなにこう遠くの電線とか撮るわけじゃない。
それはい
そのだけ綺麗に撮れますっていうのは別にそんなに重要じゃないような気するんだけどな。
うん、
それまあどうしてもこういう雑誌媒体で分かりやすい視覚になると、
うん、
こういう書き方なんのかなと思いながら見ておりました。
うん、そうね、まあ、キャノンので言うと、2.8 か、単純に F4 っていうんじゃなくて、2.8 の IS なしと F4 の IS 付きが一緒だったりするんだよね、値段が。ほぼ同じぐらいなんだよな、ので、IS を取るか、明るさ取るか、みたいな。
はい、
そんな感じの価格になってくるんだと思うんだよね。うん、でも僕は買うとき悩ん、ちょっと悩んだけど、
うん、
IS なくても明るい方がいいかなっていうので、2.8 にしちゃった
ん
だ
よ
ね。うん、なので、IS なし、70-200ですけど。
まあね、あれ、IS があるから、かえって、今、描写が、悪いんだという人も、僕の、こう仕事の仲間ではいましたし、撮ってる時 IS 全部、まあ、切ってるっていう人も、ついてるけど切ってるっていう人も、
あ、そうなんだ。
結構やっぱりいます。やっぱり、こう、画像がフラフラってした感じが嫌で、人、まあ、それも本当に、その人の撮影スタイルとかによるんですけど、
船酔いするっていう感じ
しますね。しますね。
なんかゆらーって動くから。
まあ、学校で使ってる D60 も IS いつもついてるんですけど、
うん、
僕は自分 の, あのレンズにはついてるやつない、ないので、
うん、
D60 使うとなんか変な感じがするときはたまにあります。
そうなんだ。
確かに。
僕は2405についてるのか、
うん、
なんてあれですけど、あんまり気になったことないけどな、
うん、
IS 一
応5に昔の IS が揺れたんですよ。
あ、そうなんだ。
今ずいぶん良くなってるけど、
へ
え、出始めの頃のキャノンの IS って、
うん、
確かにブレはにブレにくくはなるんだけれど、
うん、
気持ち悪い。制御が多分まだこなれてなかったんだと思うんですよ ね、
うん、
ね。だからその頃を知っている人がなんか敬遠したりとかっていうのはあると思うんです。結構あれの手ブレ補正の動作も純正とサードパーティーでまた違ったりするし、いろいろあるんで、
でその比較してるものに関しては どうなの？参考になるの？
てか自分が欲しいと思うレンズがちょうど入ってないんで、これどうしてもそんなんだ、明るい望遠ズームとか、高倍率ズームとか、明るい単焦点とか、自分が全然使わないジャンルばっかりなんですよね、
ここ
ね。
そうです
ね。って考えると、とか思って見てしまうんですけど。
でもなんか悩んでるレンズがそこに入ってたらありだけど、そうじゃなかったらあんまり意味ないかもしれないね。
まあ、あとはなんか自分のそのレンズに対する、なんだ、好みっていうのが最近少し分かってきて、多分現代のそのデジタルに最適化しすぎたレンズは好きじゃないんだなっていう。
そうなんだ。
気がしているんですよ。だから多分その最新レンズでカリカリ映りますとかそういうのばっかりアピールされても不安そうですかってなっちゃって、あんまりこうピンとこないっていう。
なるほどね。
そうですね。
サブ機の方は？
はい。
サブ機の方は？最近
のサブ機の方は？はい。要は、なんだ、高級コンパクトと、ミラーレスとレンズ交換式なんとか、の類を一通り揃えて、どれが写りがいい、やっぱりこう、ちっちゃい盤面の写真でいっぱいこう光らせて、何位とかついてるんですけど。
でも、何区がついてるの？
あ、そうですね、上位何位みたいな感じで、一 1位から5位とか。
ちなみに1位から5位教えてください。
あ、トータルじゃないんですよこれ。例えば、一面の黄色い花の前にモデルさん立たせてオートホワイトバランスがどうとか。
ああ、そういう時に
割とちょっと厳しいというか、なんかこうテストのためのテストみたいな。あと夜景撮ってどれが一番綺麗とか。
ああ、なるほどね。こういう時に一番がこれとかってするとか。
そうですね。
ああ、なるほどね。で、それは機種は何が出てるんですか。
12のシノ、2のシノ6、2のシノ6、13機種。
そんなに出てんだ。
ですね。まあ、ミラーレス系のオリンパスのなんだペンとか、
うん、
ルミックスの GX、新しい方ですね、うん、GX1 で、とか、うん、NX とか、うん、GXR とか、ニコン1とか、そういうのに始まり、
うんうん、
あとは、富士の X100 ってこの間出てるやつですね。
はいはいはい、
X100、X10 とか、
うん。
で、ニコンのクールピックスの、うん、あの、ごつい方のやつとか、
うん、
GR とか、パワーショットとか、大体こう、うん、要はあの、量販店のちょっと高い棚に並んでるものが一揃いっていう、はい、
ある感じなんだ。その、ランキングつけてる、その、項目っていうのはどうなの？面白いの？
いや、大変、これは、意地悪なテストばっかりやって
たんで。あ、そうなんだ。
ね、真っ暗な夜景のところで、なんだ、うん、フラッシュ焚いて、
うん、
背景と人のバランスがどれがいい？
うわ。
真っ暗ってことでもねえか、後ろのショッピングモールっぽいところ、
うん、
イルミネーションがあって。
うんうん、そうなんだ。
結構ベンチマークっぽい感じですよね。夜景の遠くのあのマンションの壁がどっちってるみたいなとか。これで1位取ってても、
うん、
必ずしも全部万能かっつうとそれもまた違うような気はするけれど、
うん、
一応傾向はつかめんのかな。
ああ、なるほどね。全部を見て。
なあ、オートが優秀すぎるのって、
うん、
実際に使ってみるとなんか逆におせっかいすぎてややこしかったりとかする
うん、
とかあるじゃないですか、
うんうん、
補正がきつすぎてなんか変な感じするみたいな、
うんうん、
だからこういうので高成績取ったるのだとはともかくこれでこういまいちみたいな評価されてても、
うん、
なんか癖の出方とかがの問題だったりすることがあったりするから、
うんうん、
単にそんなにオートの性能云々以前に、
うんうん、
一概にこうこれが点数悪い、評価悪いからダメなカメラかちょっとそうでもねえよなっていう気がする、うん、
なるほどね、
うん、
でもなんかこういうのなんか定期的に乗ってね、こう上位に来て、
うん、
いやこれ買ってみたけど同じようになんか好みに撮れるかっていうとあんまりそうじゃないことってありますよね。
うん、
難しいよなぁと。
はい、
なるほどね。まあでもあれだね、朝亀ではオリンパスのおの字もなかったっていう話ですが、
はい、
ちゃんと
あれは本当に綺麗さっぱりなかったんです、
ね。あ、うん、あ、そう、カメラマンには、ま、あの広告は出てたんですか？出てるんですか？
広告は今パラパラ見てる感じです。見かんないですけど、記事の中では普通に取り上げてるんで、
あ、そう、
うん、特にどうこうっていうのないですね。レンズ、あ、てか、あれだ、連載企画でオリンパスの OM、あの、
はい。
OM の原稿がある。
ああ、それ OM 復帰大作戦みたいな話ですか？
いや、じゃなくて、
あ、
古いカメラについて、
ああ、ついてる。
文章ですね。
そうなんだ。
とかあったりして、うん、るし、その、サブキの企画の中でも、
うん、
あの、ペンミニ、
あ、
普通、ペンミニと、あと、XZ1 っていう、あの、
はい、
なんだ、オリンパスの高級コンパクト、
うん、
やつとかは普通に載ってるんで、
うん、
特に意図的になんかあるっていうことはないですね。
なるほどね。なんだろうね、その差は。
さあ、どうなんでしょう。
出向引っ込めた、メーカーで引っ込めたんですかね。
あ、朝かね、ね。なんか、でも広告料という点では非常に厳しいものがありますよね。カメラ雑誌の方からしてみると。
そうですね。メーカー広告でかいですもんね。
一社全然ないとなると、そりゃ大変なことになるから、ちょっと今年はなんかカメラ雑誌そのものもね、カメラ雑誌業界っていうそのものも、前ウェブの話も出てたけど、そっちに行ってしまうのかもしれないですね。あ、カメラマンはウェブもあるんですよね、きっとね。
ウェブとあとなんかコミュニティみたいなのがあったような気がしますね。キャパとかもそうなんですけど、割と読者交流系の何かは。
へ、はい、あ、そんなのあるんだ。SNS みたいなやつがあるってこと？
SNS じゃなかったかな。
あれ？なんか、カメラ版。
フォーラムですね。
はい、ありますね。さっきこれはホームページなのかと思ったけど、どうも違うみたいだったから。
そういうところで情報交換してたりする人たちもいるわけだ。
そうですね。これででもここには広告まあ出てるのかな、広告とかってもらえるものなんでしょうかね。ちょっと。
ああでもバナー広告は一応出てますね。見ると。ちょうど今話題のオリンパスの、
はい、
どこに飛ぶやつの、広告書いてたりとかしてますし、あとあれか、楽天の、これ自分の店があるのか、ああ、モーターマガジンがそのものが楽天に店出してるんで、
あ、なるほど、
そこの呼び込みにというか、誘導をする何かとかありますね。
あまあでもそういうところで人を集めといてっていうのはありっちゃありだよね。でも記事が読めたりするわけじゃないんでしょ。
ああでもそれなんだ、記事と別にインプレッション載ってたりとか、
あるんだ、
あのレポートのタグに載ってたりとかしてるんで、
へ、
あ、だいたい速報用に使ってたりすること多いです
よね。新製
品今展示会リポート見たらなんか CB プラス2010って書いてあって、おいって
嘘お
い待て
そうですか。
本誌と違うコラムっていう構成ところのが多いのかな、
電子書籍はあるのかね。
画展はやたらやってますよね今ね、だからあのキャパのデジタルキャパ、
あ、そうそう、それはね買おうかなと思ってる。
iPad ないとちょっと辛いですよね。
あ、そうだ。
iPhone だとちょっと画面サイズちっちゃいから。
っていうよね。だけどね、俺結構 iPhone で平気なんだよね。
結
構そうですか。結構 iPhone、要は iPad ってなると、なんか本読むぞっていう時だったら便利なんだろうけど、俺、もう布団に入って、もう寝るっていう時になって読みたいから、iPad だと重いのよね。でかいし。
はいはい。
で、iPhone で結構本読んでるんだけど、iPhone 別にもう慣れちゃったというか、あの画面サイズでもあんまり気にせず僕は読めるけど。
それはすごいな。
ちょっとキャパ読んでまた、レポートしますね。ということで、まあ、月刊カメラマンオリンパスあったぞという。
はい、
どうでもないんですが、1月号だからみたいなネタみたいなのはないの？
そうですね。座れてみればないな。
あ、そう。 じゃあまあ人気レンズの比較とサブ機が大きな特集と、
グラビアがちょっと、でもあんまり普段とそんなに違ってない気がする。
まあそんな感じのようでございます。はい、キャパの方もまたちょっと買って読んだらどんな感じかお伝えします。で、さっきちらっとまあサブ機の話を出てきましたが、ニコンさんからまた
はい
カメラを借りることができまして、ニコン1の V の方、
はい、
あれ V が、あれ V だっけな、
ファインダーついてる方が V、
あ、じゃあ J だ、
はい、
ファインダーなしの方とりあえず借りました。で、はい、ファインダー付きの方もいずれまたちょっとタイミングを見計らって貸していただけるということなので、
素晴らしい、
とりあえずファインダーなしのやつをちょっと借りたので少しだけ使ってみたんですが、まずねマニュアル読まずにどんだけ使えるか今2日間ぐらいかな、
うん、
使ってみました。操作系で意外とそんなに使い方悪くないじゃんっていうふうに言ったと思うんだけど、
なんかね、あ、そうですか。
マニュアルにし、マニュアルモードにしてちょっと、持って、散歩がてらちょっと撮ったりとかしてみたんですけど、うん、シャッタースピードと絞りを、肩のところにある上下するレバーみたいなのと、なんだダイヤル式のスイッチ、はい、十字キーになりダイヤル的になるのがあるんですよ、
はい、
でそれの2つを使って絞りとシャッタースピードを調整するので比較的やりやすいといえばやりやすいんですが、やっぱ ISO 感度がメニューからじゃないと変えられなかったので、
はい、
ISO感度があったらもう言うことないかなっていう感じでしたね。うん、だからちょっと、調整するのにそれでいいかなっていう思ってたんだけど、ISO感度かと、メニューから変えないとか、ちょうどね、日暮れぐらいの時から撮り始めて、ちょうど日が落ちて暗くなった時に、ISO感度か、ダメだ、変えなきゃとか思った時に、あれって思ってメニューから変えてみたいなのがちょっと、ここまでできるんだったら ISO 感度変えられたらもう言うことないのになっていう感じだったんだけど、まあでもマニュアルじゃなくて、露出補正だけでするっていうような使い方だったらいいのかもしれないけどね、ISO 感度をオートにしちゃってみたいな使い方もありなのかもしれないけど、で持って撮る感じからするとちょっとレリースが感触のもう一つだったかな、なんか押せたか押したんだかよく分かんないような感じが、
完全に電子シャッターだから特に何にもないですもんね、リアクションが、
なのでもうちょっとあれ音出したらよかったのかな、音系
切っちゃう、結構ね、あの音出すっていうのはありだと思いますよ、デジタルカメラで、
かもしんないね、
みんなあの無音にして使ってますけど、結構ね最近私コンパクトデジカメはちっちゃい音出すようにしてんですよ、そうしないと自分で分かんない時があるから、
なんか切れたかどうかがよく分かんない、
ああなるほどね、
でえあれあれっていうような感じになっちゃったんで、ちょっと今度音出すように設定して試してみよう、あと大きさは良かったかな、やっぱりポケットに入るし、重さもそんなに重くないので、もう一眼持ってきたくないなっていう時で、だけど、まあ撮りたいと思った時に撮れるものがっていうので、まあオリンパスのコンデジを買ったんだけど使わなくなっちゃったっていうのは、
はい、
やっぱり、撮る感覚がちょっと違ったかなと思ってたんだけど、ニコン1に関してはあんまりそういうのがなくて、まあ、撮ってる感はあったかな、で液晶がすごい綺麗な感じがしました、なので、なんて言うんだろう、 ファインダーなしで液晶で撮るのって、撮るのがダメだと思ったんですよ、自分は。
うん。
まあ、実際撮りづらいなっていうのは未だにあるんだけど、違和感は。
うん。
慣れないんですけど、それが、オリンパスのコンデジがダメだった理由じゃなかったんだっていうのがよくわかりました。うん、これで撮ってる分には別にそんなに嫌な感じ、楽しくないっていう感じじゃなくて、うん、むしろちょっと楽しい感じだったので、
うん、
ただね、ついてたレンズが10-30かな、
うん、
標準ズーム、
うん、ズームレンズなんだけど、はい、これがちょっとかさ高い感じがした。
あ、そうですか、
うん、ボディのサイズと比べて、
うん、でかい、
でかいというか、
うん、
ボディの大きさから考えると、ちょっと飛び出てる、
まあ、そう
出てる量がもうちょっとっていうか、だからパンケーキみたいなやつをやっぱつけてこう気軽に持ち歩くっていうのはいいのかなっていう気がしましたけどね。まあ、13-0 あると結構使い勝手は良かったんですけど、画角的には。ただその持ち運ぶ気軽さっていうのを、そのレンズが前に出てる分ちょっと殺されちゃうので、うん、そこがちょっとどうかなっていう感じかな。だからなんか一眼の代わりにっていうんじゃなくて、もうそのカメラを普段から持ち歩くみたいな人だったらあまり気にならないかもしれないけど、その一眼持ってくのの、まあ、重さから言ったら全然軽いんだけど、
うん、
そのレンズが出てる分なんかポケットとかに入るんだけど、ちょっと気使う感じになるじゃないですか、飛び出る分。なのでパンケーキとかにして本当にかさばらずに気軽に持ち歩けるような感じにするというのかなっていうのと、あのサイズだとね、ストラップで首からぶら下げるっていうより、なんかあのベルトとかにつけるホルスターみたいな、
うん、
そういうものにポコンって放り込んでいけると気軽に持ち歩けるかなとは思いましたけどね。まあ、ちょっと撮ってて面白かったので、もうちょっと使って今度マニュアルちょっとしっかり読んで、どんな使い方がいいのかっていうのをちょっとまたレポートできればと思っておりますが、
はい、
で、ニコンさんのその借りるのに行った時にやってたのが、ニコンサロンさんで、1月5日から1月17日までやっておりました、5冊の余熱ということで、はい、樋口徹さんの写真展を見てきました、
はい、
で僕これちょっとそのプロサービスの方に行かなくちゃいけなかったので、
はい、
本当にくるーっと書き足っていうほどではないんですけど、まあ、説明書きとかも一切読まずに、はい、写真を一点一点こう見てっちゃったんですが、後になってサイトに載ってる説明を見ると、
はい、
今5冊の本の、
うん、
まあ、このタイトルの通りに余熱と、はい、いうことで、その小説の舞台になったところの写真だったわけで、はい、僕は何もそれを知らずに見ていってしまったので、何のつながりがあるんだろうこの写真たちにはっていう感じになっちゃったんですけど、ただね、一点一点写真見てって その本の内容も全然知らずに、そういうことになってるということすら知らずに見てたんですけど、
うん、
写真としてすごく面白い写真が結構あって、で、モノクロもあり、カラーもありな感じだったんですよ。うん、で、撮ってるものもいろいろで、すごく緻密に撮ってる写真もあれば、うん、ちょっとラフに撮ってるような感じの写真もあって、うん、本当に、これはどう言われるんだろうなっていうような感じになってたんですけど、モノクロはやっぱり、黒白グレーがすごい、色が綺麗だったんですよ。
うんう
ん、でカラーもすごく印象的な色の写真が多かったですね、うん、で後半これもなんか一応小説のあれにはなってるみたいなんですが、被災地の写真が、
うん、
スペースとして半分使ってたのかな、
うん、
あったんですが、この前、その前に行ったのが、あれ、この番組で話しましたっけ、
うん、
被災地の桜を撮ってたっていう、
あ、はいはい、
写真展があったんですが、まあ、それとは全然違っていろんなものを撮られていたんですけど、中で印象的だったのがね、
うん、
車の、まあ、潰れた車、うん、津波でおそらく流されたかなんかの車の写真だったんですけど、モノクロで撮っていて、車の色が何色か分かんないんですけど、
うん、
なんて言ったらいいんだろうな、金メッキされたかのイメージするの絵になってるんですよ。すごくこう光ってるところとそうでないところとのコントラストが強く出てて、
うん、
なんかパッと見た時に金メッキされた車って思ったような感じの撮り方されてて、だから光の加減とかでそういう風になった元の車がどんな状態ので撮ってるんだろうっていうふうに思ったんですけど、なんかちょっとなんてでしょう、不謹慎かもしれませんが、すごい美しかったんですよ、その壊れた車が。いや、ちょっとこれどんな車なのか、モノクロじゃない状態で見てみたいとか思ったんだけど、まあ、そんな感じで、車以外もとてもなんか印象的に撮ってる写真が多かったですね。船の写真もあったのかな、打ち上がっちゃった船の写真も、構図が面白かったのかな、
うん
うん、まあ、そんな感じで、とてもなんか印象的なのはそのシャープに撮ってて、こう色は綺麗な写真、あの、そう、まあ、さっきも言いましたけどラフなものもあるんですけど、シャープのやつで色が綺麗なやつがすごく印象に残った写真展でしたね、うん、だからこれ本ね、知ってて見たらもっと面白かったんでしょうけど、うん、まあ、また機会があったら、
うん、
写真集もあるようなので、ちょっとこの本読んで写真見てみたいなと思いましたね、うん、点数的にはサイトで見るとカラー25のモノクロ60ということで、そこそこ点数あったんで、一点一点見ていくとそれなりに時間かかるのかもしれないけど、はい、本知ってる人だともっとじっくり見ちゃうんじゃないかなと。
そう、
はい、ございました。
これは5冊読むのは結構ヘビーな感じがします
そうね
でもすごい面白い、
うん、テーマの撮り方というか、その本の、まあ、舞台となった場所とか、うん、その思い入れのなんかをかけるとか、そういうのは面白い撮り方かなと思いましたけどね、うん、
はい、
ということで、まあ、ニコさんもちょっと見てきましたということでございます、はい、これはどっかもあるのかな、これいつも、
あ、そうですね、
大阪も行くんじゃないです
か、写真スケジュール
行くみたいですね、大阪ニコンサロンが1月26日から2月1日、
はい、あ、1日か、
ということなので、関西の方、ぜひちょっと足を運んでみてください。あの、車の写真とかはちょっとぜひ見ていただきたい、
はい、
一枚ですね。あの、カラーのやつもなんか、何を撮ってたやつだったかわかんないですけど、こう、紫っぽい、空となんかが映ってたやつがすごく綺麗な色が出てて、カラーはそれがおすすめだったんですけどね。で、モノクロのやつはその車が僕はとても気に入りました。
はい。
お時間と場所が合う方は大阪に行ってみてください。
はい。
銀座の方はもう終わっちゃってますんで、次大阪だったかな。
うん。
今分かる限り大阪ニコンサロンの方でやるようなので、はい、見てくださいということで、久々登場の小関さんでございましたが、風が早く良くなることを、
そうですね、もう少しまともなコンディションにして、
はい、
鼻声じゃない姿でお送りしたいと思います。
はい、今年のアルバムの中に小関さんのコーナー予定
宿題が山積みになってあるのでいるのは、この間聞いていてちょっと戦慄したんですけど、
すいません。
なので、体調直して準備してくださいということで、小関さんのコーナーも今年頑張っていきますので、ぜひ皆さん楽しみにお聞きくださいということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノート、
お疲れ様でした。
ではまた来週。